各自主防災組織、自治会でも防災対策を行っています。なお、一部の自主防災組織からお話を伺いました。新宿自主防災、自治会。防災訓練の内容は、まずは自治会の組ごとに参集している人数を確認、安否確認をしました。続いて、東新宿自治会、中新宿自治会、西新宿自治会の3つある自治会を2グループずつに分け、消防団第2分団に教わる消火訓練、消火栓、放水訓練、給水訓練、自主防災倉庫確認、救出訓練、簡易トイレ、組み立て設置訓練、救護訓練の6つの項目を各々体験しました。また、本部では、薪と釜を使ってアルファ米を炊く炊き出し訓練を行いました。新宿自主防災として取り組んでいる防災対策は、要支援者への対応についてでしょうか。今回の防災訓練でも民生委員さんと連絡を取り合いながら訓練を行いました。要支援者の方の情報は民生委員さんしかわからないので、実際に災害が起きてしまった際にどのように連絡を取るかが課題です。実際に災害が起きてしまった時の心配事は、訓練中の連絡手段はスマートフォンを使っていましたが、大災害が起きた場合、通信回線が混み、連絡できない可能性があります。スマートフォン以外の連絡手段がないか考えなければならないと思います。根岸氏も自主防災、自治会、防災訓練の内容は、まずは自治会内の各組で安否確認と本部へ報告を行いました。その後は組を複数のグループに分けて、消防理員による AED の使い方を学ぶ救急救護訓練、民生委員と連携した要支援者対応訓練、消防団第一分団に教わる消火防火訓練、炊飯給水訓練、チェーンソーなどの扱いを学ぶ資機材取扱い訓練を実施、その他にも根岸氏も自主防災で管理する備品や備蓄食料の点検・確認を行いました。根岸氏も自主防災として取り組んでいる防災対策は、自治会の定例常会で防災関係の情報発信を行ったり、自然災害の危険性がある際には回覧を回したり、防災出前講座を利用したりしています。また、防災訓練日程など、防災関連の情報を掲示板にポスターを掲出し、地区に住む全員に情報が届くようにしています。実際に災害が起きてしまった時の心配事は、根岸下地区の町指定避難所は大井小学校ですが、ここには他にも5つの地区が集まります。そんな中で誰がどのような役割を持ち、どのような動きをするのか考えておく必要があるのではないかと思っています。上大井自主防災、自治会。防災訓練の内容は、自治会が持つ無線機を使った安否確認訓練後、役場に参集人数を報告する通信訓練や、簡易担架作成した搬送訓練、簡易トイレ取扱い訓練、発電機とその発電機を使った電子機器操作訓練、消防団第3分団に来てもらい、消火器操作訓練と消火栓取扱い訓練を実施しました。電子機器操作訓練では、ソーラーパネルを使って電気を作り、その電気で電子機器を操作しました。上大井自主防災として取り組んでいる防災対策は、アルファ米や水、嗜好品などの備蓄食料を用意しています。また、相模ベンディング株式会社さんと提携し、自治会館に災害時用のペットボトル保存水を備蓄しています。 実際に災害が起きてしまった時の心配事は、連絡手段がない方々への対応が心配です。自治会に加入しているなど、普段から地域のつながりがあるといいなと思います。また、実際に自主防災メンバーが参集することができるのかという部分も心配ですね。地域コミュニティに参加しよう。今回ご紹介した新宿自主防災、根岸市も自主防災、上大井自主防災以外でも、各地域で自主防災組織を編成し、防災訓練など地域の安全を守るための活動を行っています。災害時には迅速な情報伝達や相互の協力が必要なため、地域コミュニティへの参加は重要です。大規模災害時には町や消防などの公助では行き届かず、自治会や地域での共助の部分が特に重要となります。災害発生時の安否確認や行政からの支援物資の配布を自主防災組織単位で行う場合があり、支援の情報が届かないことがあるかもしれません。そうならないためにも、防災対策の一つとして地域コミュニティへの参加をご検討ください。自主防災組織、自治会については、町共同推進課にご相談いただくか、町ホームページをご確認ください。